映画喫茶へようこそ。 3C4C のヨダスヤです。
カスミンです。
タケルです。
はい、ということで今回は、毎週やっております映画喫茶の週替わりブレンド3月3週目ということでございまして、2026年からリニューアルしたこのコーナーですね、最新の映画ニュースについてのトーク、新作映画の紹介、そして視聴者のお悩みを解決する映画紹介の3つをお送りしております。映画業界の今を知り、劇場新作や配信作品であなたの見たい作品へご案内します。この番組キュラプレゼンツ映画喫茶の〇〇は、映画洋楽情報の発信や映画イベントを開催しているキュラと提携した音声配信番組です。映画好きの3人組 3C4C、 私セアとタケル、カスミンの3名が映画に関する様々なトークをのびのび展開していきます。
番組名映画喫茶の〇〇の通り、喫茶店のように自由でのんびりできる空間を目指しています。その日の気分に合わせた一杯のように、新作映画や往年の名作を紹介していきますので、お気軽にフラットお立ち寄りいただき、おすすめの一杯を味わってください。
この番組はポッドキャストやスタンド FM などの音声配信サービス、また YouTube チャンネルキュラプレゼンツ見て聞く映画マガジンで配信していきます。ぜひ使いやすいサービスでお楽しみください。
はい、ということで今回は映画喫茶の週替わりブレンド3月3週目ということで、まずは最新ニュースのコーナーでございます。そうですね、まあ細かいところで制作情報とかからちょこちょこ触れていきたいんですけど、まず、ロードオブザリング最新作ハントフォーゴラムにケイト・ウィンスレットが出演交渉中、さらにイライジャ・ウッドもフロド役でおそらく復帰するのではないかという発言が飛び出しております。まあ今回ね、ゴラム役をやりましたアンディ・サーキスが監督もやりながらゴラムを演じるということで、まあフロドが戻ってきたりとか、ケイトウィンスレットが新しい役で出たりとか、そういうところに期待したいと思います。資料館シリーズのジェームズ・ワンが韓国のマドンソク主演作品悪人伝のリメイクを監督するようでございます。これもね、マドンソクが再び主演も務めるということで、まあ周りのキャストだけ変えて新しくハリウッド版になるんですかね。こちらも楽しみでございます。さらにディズニープラスにてピーターパンの妖精ティンカーベルが主人公の新実写ドラマ企画が始動するようでございます。このスピンオフシリーズ、まあティンカーベルといえばディズニーチャンネルとかで放送されていた映画シリーズがあるので、まあそこら辺のキャラクターとかも出てくるんですかね。こちらも楽しみでございます。というのがまあ最近の制作発表情報でして、まああとはそうですね、ちょっとなんかタランティーノのね、映画の中で N ワードっていうちょっと黒人差別用語でございますけれども、まあそれをよくまあ使ってしまっていることに関して、またなんか問題指摘が行われて、パルプフィクションに出てきたロザンナ・アークエットという俳優さんが、それをね、パルプフィクションはめちゃくちゃいい映画だけど N ワードを使っていることは本当に許せない、なんでタランティーノだけ特別扱いなんだと、そういった批判をしまして、それにタランティーノが自分が出演しておいて今更ネット社会でバズるためにそんな批判をするなんて品位がないみたいな反撃をしたりとか、ちょっとまあ軽く燃えてますけれども、タランティーノ監督のちょっとそのね、下品な言葉とか差別用語とかをまあ普通に入れていくスタイルが今後の時代どうなっていくのかというところはね、気になるところでございます。
うん、まあなんか時代的にもね、パルフィクションが公開された頃今よりそんなに敏感じゃなかったというか、まあそういうところもあったから、今になってちょっと掘り返して、確かにタランティーノ、まあもちろん N ワードを連発すること自体がいいと言ってるわけではなくて、あくまで今の時代に掘り起こすっていうところについては確かにちょっと疑問が残る部分ではあるよね。
そうですね。そしてちょっとここでね、触れておきたい、みんなとちょっと話してみたいトピックございまして、まああのピクサーのモンスターズインクとかいろいろピクサーの名作引っ張ってきたピート・ドクター監督、まあ最近プロデューサーとかやってるんですけど、去年のピクサー映画星つなぎのエリオという作品について、まあ新しくちょっとコメントがありまして、星つなぎのエリオにはもともとそのジェンダーマイノリティ LGBTQ の要素があったみたいなんですけど、まあ公開された結果的にはそういう要素がまあ完全に削除されていたと。で、そのことについてピート・ドクターがウォール・ストリート・ジャーナルっていうアメリカの新聞かなのインタビューでこれについて話したんですけど、まあもともとその彼はその理由としては、まあ、幼い観客への配慮だと。まあ子供たちの中ではまだそういったジェンダーとかそういうことに対しての話題について話し合っていない場合もあるということを含めて、そこをわざわざ盛り込むということを避けたというお話でして、で、まあ結果的にはそういった要素が削除されて、まあ、それについて、まあちょっとその切り抜かれて回ってしまってるというか、そこに、その姿勢について、まあ僕たち映画作ってるんだよ。何億ドルもかけてセラピー作ってるわけじゃないよね、と。まあその発言があったので、いろいろその子供たちが話し合ってないことを盛り込むのはどうかとか、ターゲットを絞ることを 話したりとか、まあそういった話の中でそう言ったんですけど、まあその映画を作ってたセラピーじゃないっていう発言だけがちょっと切り抜かれて回っちゃってるので、ちょっと悪印象になりすぎてるかなというところもあるんですけれども、まあ結果的にはだからまっすぐなその SF の部分の物語と友情の物語になって、 LGBTQ とかいう要素は最終的には本編になかったということなんですけど、そうですね、まあ思うのは最初からなかったら別に何も言われないんだろうなと思うんですけど、もともとあったのをカットした、しかもその途中でその制作夫人が変わったりとか、監督がプロジェクトを離れて他の人が引き継いだりとか、そういうのをした結果変更が加えられたというのもあって、ちょっとねマイナスイメージになるところも助長されたのかなというふうには思うんですけど、これはいかがでしょうか。
そうね、まあもちろん切り抜かれるっていうところのね、あの悪用は、まあ、今の SNS 社会から切り離せない部分であるし、良くないなと思いつつ、まあピートドクターが話した今子供が話し合っていない部分を映画にするのはどうかっていうところに対しては、まあ、逆に考えると、そういう無意識のうちからいわゆる将来的な差別を避けるためにそういう感覚を養っていくみたいなところも結構なんか今までのディズニー作品とか、まあ、ピクサー作品見てて思ってたところであったんで、逆になんかそれをしないっていう判断自体は僕は個人的にはちょっと懐疑的かなと思ってます。
うん、
なんかでも私たちの時代よりも多分今の子供たちってただ生きてるだけでジェンダー的なものに対しての意識みたいなのは生活をしてる中で結構学べる機会はどんどん増えてるのかなって思うし、こう感じ取れる機会とかも、うん、なんか私たちの生きてた当時よりは自然に入ってくる感じがするから、
うんうん、
なんか個人的にはなんかわざわざ映画で入れていかなきゃいけないっていう感じはなくてもいいかなって思うから、映画がセラピーじゃないっていうのは私は結構共感するかも。
うん
うん、うん、
そうね、なんかやっぱもともとあってプロデューサー制作陣に変更があってから削られたっていうところなんかでかそうなんだよね、やっぱり。
うん、
それによってそのピクサーの中でも反発も あった層もあるみたいだから、そこによってやっぱりなんでわざわざ削るんだみたいになったところは多いと思うけど、まあその将来的な作品作りにおいてそういう要素を絶対入れなきゃいけないみたいなのはちょっと窮屈かなとは思いますね。
うんうん、
そうね、だからもしピクサーの制作のね、なんか決まりとかルールの中に無意識にこういう要素を入れなきゃいけないみたいなのが、まあ、状態化してたんだったらそれは間違いだと思うけど、まあ、一切なくすとかそういう発言、なんか固定化したような考えをあらかじめ決めておくみたいなところはちょっと柔軟性に欠けるし、なんか芸術を扱う企業としては、うん、まあ、あんまり良くない発言かなとちょっと思ったね。
うん、今後の方針として完全にそういうことは描きませんって言っちゃうと、まあ、これまでのディズニーの姿勢とは違う気はするから、
うん、
そこを今後どうバランスを取っていくかとか、なんかこんなことを言ってしまったせいで逆になんか今後ね、入れても入れなくてもなんか変な目で見られるかもしれないしとかはちょっと思うけど、今後のピクサーの動向に注目ですね。
うん、
ということで最新ニュースのコーナーでございました。で続きまして、3月3週目の新作映画の紹介でございます。今回は3月20日でございますね。3月20日公開の2つの映画を紹介したいと思います。まず1作目ですね、もう世界中が期待しているのではないでしょうか、 SF 映画超大作プロジェクトヘイルメアリーでございます。
楽しみやね。
いや、これは本当に楽しみにしていただきたいんですけれども、まあ監督がなんと、まあ普段はアニメ系も多かった、まあちょっと実写もやってるけどアニメ系も多かったスパイダーバースとかね、レゴムービーとかをやっておりましたビル・ロード、クリストファー・ミラー監督コンビでございまして、まあめちゃくちゃ人気の小説アンディ・ウィアーの原作を映画化したもので、主演がライアン・ゴズリング、そしてまあザンドラ・ヒュラーとかも出ているんですけれども、まあ、あらすじとしては、まあ、未知の原因によって太陽エネルギーが奪われていってしまうという異常事態が発生して、このままだともう地球が終わってしまうと、そんな絶望的な危機を救う鍵が 11.9 光年先の宇宙にあると人類は突き止めるんですけれども、まあそこに向かうその宇宙船に乗り込む、まあ、メンバーがちょっといろいろ問題がありまして、あの最終的に今天才的な説を唱えていたただの中学の科学教師グレース、まあライアン・ゴズリングなんですけれども、彼を送り込むことになると。で、まあ彼はその知識を武器に一か八かのミッションに立ち向かう。そのプロジェクトの名前がプロジェクトヘイル・メアリーなんですけれども、まあ宇宙の果て、 に一人ぼっちなわけですよ。もう孤独な状態の中でグレースは同じく母性を救うために一人奮闘している宇宙人異星人に出会います。まあ彼はなんか岩みたいなね形しているんでグレースがロッキーって呼び始めるんですけれども、まあそんな姿も形も違う言葉も違うっていう二人が自分の星を救いたい科学者っていう立場だけを共通点としてどんどん友情を積み重ねていくと、まあそんな彼ら太陽エネルギーが奪われてしまっているというその問題どうなるのかっていう話になるんですけれども、いやめちゃくちゃ良かったんですよこれ試写で見て、
うん、
いや本当に壮大だし王道 SF でもあるんですけどすごい小難しいのかなと思ったら小難しいところはなんか割と小難しくなく描かれてるというか本当になんか理系も文系も楽しめるっていう作品に感じて、それこそ科学者の好奇心とか、こういう時にどういうアプローチで言語とかピンチに対応するのかとか、そういう科学者的なアプローチ、学者的なアプローチに関しては、すごいその理系、学術的な感じもするし、まあ、すごいなんだろう、コミュニケーションの基礎みたいなところも面白いので、そういう意味ではすごい理論的にもすごい楽しめる作品だし、でも根っこには本当に人間ドラマというか、まあ、ロッキー人間じゃないんですけども、ヒューマンドラマっぽいところがすごいあって、その全く言語もわからないし、そもそもなんか肌の岩の塊に見えるので表情すらもわかんないような相手を前にどうそのコミュニケーションを取っていくかっていうところでどんどんその言語の交流を図るわけですけど、まあそうやって仕草とか言語とかなんかちょっと人形を使ってみたりとかそういういろんなアプローチを取ってどんどんその二人の親密度が増していくし、観客もそのわけわかんない形してるロッキーを本当にどんどん好きになって可愛く見えてきて大事な存在になっていくんですよ。そういう意味では本当に文系みたいな視点でもすごく楽しめる作品だったし、まあ、結構本当に早くも今年を代表する一作になったんじゃないかなと個人的には思いますね。
なんか原作をまあ事前に読んで、まあ、すごくね、うん、あの文字だとどうしても理系の部分とか多かったりするけど、まあ、映画だとそこは多分分かりやすいようになっているんだろうし、根っこにあるのはね、うん、やっぱりハートフルな物語であるっていうところと、まあ、この小説がアメリカで刊行されたのが2021年っていうところで、まあ、ここちょっとどこまで定かではないけど、まあ、明らかにコロナ禍の影響を受けてるのかなっていうちょっと印象があるようなお話でもあるし、その中で、まあ、直接、触れ合うことができないとか、まあ、分断されている中でどうコミュニケーションを取っていくかどう協力していくかみたいなところがやっぱり根底にはある。で、まあ、主人公が、まあ、中学校の先生っていうところもあるからやっぱ子どもたちへの目線、未来への目線、地球の未来への目線というところがやっぱ非常に濃くあるのかなというところで、やっぱり未来に向けた今の現代社会を見つめる上でもかなり重要な一歩になるんじゃないかなとはちょっと個人的には、まあ、小説読んで思ったところではあります。
プロジェクトヘイルメアリーについてはこちら映画喫茶の、新作として一本でポッドキャストエピソードを投稿する予定ですので、まあ、そちらで詳しく話したいと思います。ということで、プロジェクトヘイルメアリーでございました。でもう一本3月20日に公開する作品紹介したいんですけれども、これが決断するときという映画でございます。でこの決断するときは28日後とかオッペンハイマーとかダークナイトシリーズとか、まあいろいろな作品で知られておりますキリアン・マーフィーの主演の、2024年の作品がついに公開ということなんですけれども、あらすじとしましては1985年のアイルランドを舞台としております。まあ、マーフィーの出身地でございますね。で、あらすじとしては、アイルランドの小さな町が舞台なんですけれども、家族を、まあ、養う、まあ、普通の真面目な男ですね。まあ、石炭を扱っている仕事をしているビルが、クリスマスを前に、町の修道院に配達に行くんですけれども、その作業中、ちょっと修道院の敷地で何か衝撃的な光景を目にしてしまうわけでございます。まあそんな閉ざされた修道院の中で何か異様な状況が起きているのではないかということをビルは察するんですね。でも、まあ町全体が沈黙を守り続けていて、まあ見て見ぬふりなのか知らないのかという状況が続く中で、まあビルはどうしようということを両親との間ですごく葛藤を始めると、そういう作品になっているんですけれども、やっぱりキリアン・マーフィーがやっぱりすごいいいですね。彼の出すその静かながらもすごく両親が葛藤しているそういう様子とかは、やっぱりなんか彫りの深いお目目の中ですごく感じられるし、なんかああいう哀愁漂う役がやっぱり似合う俳優さんだなと思いました。
そうよね、オッペンハイマーの時もね、本当にキリアン・マーフィーの顔度アップですごく葛藤してるシーンとかも結構多かった気がするし、派手じゃないけれども、うん、どういうところに悩んでるかみたいなところがかなり表現が上手だなっていうふうに思ってたから、まあ、そういう意味では確かに楽しみ、
うんうん、でやっぱりね、そういう修道院とかね、そういう教会とかそういうキリスト教文化の中では絶対的な権威を持つと言ってもいい、そういった権力ですね、まあ、その裏で何が起きてるのかっていうのを誰も逆らえないっていう状況は、まあこれまでもね、いろいろスポットライトとか、まあ、いろんな作品で扱われてきたと思うんですけれども、今作もその狭いコミ、もっと狭いコミュニティの中で、完全にその街から全体から尊重されているような、その修道院という中で起きているものに、一人のただの一般人の男がどう対応したらいいのかっていう明らかなそのパワーバランスですね。まあそういうところもあって、やっぱ家族を持っているからそこもね、守れなきゃいけないしというところもあり、まあ、そういった葛藤をすごく感じる作品だったし、まあ、あとはあれですね。シスターメアリー役のエミリー・ワトソンさんがまたいい味を出しておりましたので、まあ、そこにも注目していただきたいと思います。ということで、決断するときの紹介でございました。ではここからはですね、お悩み解決コーナーでございます。今回の質問はこちらでございます。最近 WBC きっかけでネットフリックスに入りました。ネットフリックスでしか見られないおすすめオリジナル作品を教えてください、ということでございますね。 WBC 盛り上がっておりますね。ちょっと見ましたけど
だいぶ盛り上がってて、もうこれが流れてる時には多分終わってるから全部あれなんやけど。
ああそうか、
してます。
そうかそうか、うん、流れてる時どうなってるんだろうね
ねえ、盛り上がってるといいね日本が。
ということで、まあ、ネットフリックスでしか見られない作品はね、たくさんありますので、まあ、せっかく WBC で加入したのであれば、ここのタイミングで見ていただきたい作品はいっぱいありますということで、まあ、今回もおすすめオリジナル作品を三者三様に紹介していきたいと思います。じゃあ、今回はかすみからお願いします。
はい、私がおすすめする一本は、嵐の中でという作品です。
はい、
こちらがスペインのオリオル・パウロ監督が作った SF サスペンスの映画になります。あらすじをお伝えしますと、看護師として働くベラは夫と娘のグロリアと幸せな毎日を送っていました。で、新しい家に引っ越して、そのある嵐の夜にこうクローゼットに眠っていたそのお家の前の住人の古いテレビとビデオカメラを見つけます。で、そこに残されていたテープには、少年がギターを弾く姿が映し出されていました。で、その少年は、隣人の殺人現場を見てしまって、逃げる途中で事故で亡くなってしまったと聞くんですね。で、そのお話を聞いた数日後に、また町に嵐がやってきます。で、その夜、昔のテレビとビデオカメラが、25年前のその過去と現在がつながって、亡くなったはずのそのギター弾いてるその少年と話すことができるようになるんだよね、
うん、
で、彼女はその彼が亡くなることを知っているから、驚く中でも彼を救うために隣人の家に行ってはいけないよって忠告をするんです。で、そこで一旦終わるんだけど、彼女が目を覚ました時、彼女の人生が今までとは全て変わっていました。で、夫とは結婚してなくて、
うんうん、
娘自体ももう存在がしてなかったんだよね、
うん、
で、娘がいなくなったショックから必死に彼女はあの少年と娘を探し始めますっていうところからお話がどんどん展開していくんですけど、オーロラの彼方へとかバタフライエフェクトとかタイムトラベルとかパラレルワールド好きな方にはぜひ見てほしい作品の一つで、 SF 要素とサスペンスが見事にこう掛け合わさってて、こう結構集中して画面に目を凝らしてるとあっという間に時間が過ぎます。で、こう変わってしまった2つの時間軸をこう往復しながら描くストーリーで、こう自然と何が起きたのかっていうことのこう謎に目が向かう作りになってるから、こう謎解き感っていうのもしっかり味わうことができるし、こう少しずつ登場人物の詳細が明かされていくので、こう綺麗な伏線回収と細やかな脚本で、こう非常に完成度が高いサスペンスドラマだなと思いました。
めっちゃバタフライエフェクトだね。
そうそうそう。で、なんかこうただのそのどんでん返し系映画っていうものに とどまらずに、なんかそこからの未来の選択をしていくっていうのを、このどんでん返しのこう向こう側にあるようなものにラブストーリー要素も結構含まれていて、その先にあるのがハッピーエンドなのかバッドエンドなのかっていうのを考えさせられるような余韻が残るので、正直ね、嵐の中でってタイトル全然惹かれなかったんだよね私は、うんうんうん、初めて見た時に、うん、でもまあ見てみようと思って 見終わった後に、あ、なんかこれすごい相当いいもの見たなって感想がまずあったので、なんか騙されたと思って一度は見てみてほしいなと思って今回選びました。
おー、なんかすごいポスターも気になって、なんかフィルマークスでウォッチリストにだけ入れてて見てなかったのでちょっと見てみますね。
俺も全く一緒でウォッチリストに入ってたけどちょっと見てなかったんで、これを機に見てみます。あの設定とかすごい面白そうだな、まあ大好きな設定だから楽しみにちょっと見たいなと思いました、
は
い、
ぜひぜひ。本当になんか多分そういう方が多そうな作品だなと思って、個人的にはとりあえずウォッチリストいるけどまだ見てないなみたいなのが多そうな予感がしたので、今回ぜひ見てもらいたいですね。
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次はタケルお願いします。
はい、僕が紹介するのはまあ見た人ももしかしたら多いかもしれないローマという作品です。
あー、はい、
うん、
まあネットフリックスオリジナルを割と代表するような一本かなと思っているけど、なんか そこまで映画見てないよって人にはあんまり届いてない印象があったんで、ちょっとこの機会に届けたいなというところで選定しております。で、まあ、ローマっていうタイトルなんで、まあ、イタリアかなって思っちゃう人もいると思うんですけど、舞台はメキシコ1970年代のローマという、まあ、ある地域の話なのでメキシコのお話になります。で、ある中産階級の家庭に若い家政婦が、まあ、勤めていて、そこの家族のお話になります、まあ、家族と家政婦のお話になっておりますと。で、まあ、おすすめするポイントとしては、まあ、あらすじが特段面白いとか、まあ、そういうわけではなく、まあ、まずかなりハートフルで寄り添いの物語であるという点がすごくいい作品になっております。で、まあ、家政婦と家族っていうところで血のつながりがない共同体で生活するっていうところで家政婦の視点から描いていくってあるけれども、まあ、人と人のつながりを描いていくと。で、この映画のポスターにもなっているけれども、かなりみんなで抱き合ってるシーンがあるんですけれども、本当にこの映画を体現しているようなシーンになってるし、まあ、それはポスターにも使われていると。で、家政婦だから、まあ、実際血のつながりがないからどこか距離を保って家族と接しているけれども、なかなか踏み込めないっていうところが、どうその境界線が曖昧になっていくかっていうところにかなり注目してみてほしいなと。で、なんといってもやっぱり映像がちょっとあまりにも美しすぎるというか、
うんうんうん、
個人的にはこのネットフリックスオリジナル作品の中では最も映像美を感じた映画かなと思っておりますと。で、ここまでちょっと言わなかったんですが、これ実は白黒で、白黒なのにかなり美しいと感じる人は多分多いんじゃないかなと。なのでちょっと白黒映画やからやめとこうかなとか少し抵抗ある人も、まあ、そこはちょっと関係なく本当に美しい映像を見られるのでぜひ見てほしいな。で、あとまあ見るべきポイントというかちょっと注目すべきポイントでいくと、まあ、主人公の家政婦の動きっていうところに注目してほしくて、まあ、境界線が曖昧になるっていうところがどういう風に表現されてるのかっていうのもちょっと見てほしいなと。彼女がどういう状況で止まっていてどういう状況で動いていくかみたいなところを見てもらえるとより深く感動できるし、映画というまあ演出っていうのはこういう風にやるんだなみたいなところも学べるかなと思うので、まあ、そういう意味でラフに見てほしいけどかなりいろんな部分で発見がある作品だと思うのでぜひぜひ見てください。
いや、そうね、白黒映画って、まあ、もちろんその画質とかもあるから、なんか白黒映画って基本的に味のある美しさみたいな作品が多いと思うんだけど、ローマの白黒の美しさは本当に洗練された最新の美しさだけど白黒っていう感じだから本当に好きですね。
画質めちゃめちゃいいけどめちゃめちゃいい白黒ですっごい美しいなって思うから、
うん、
さっき言ったようになんかフィルム感がとかじゃなくてって感じだね。
そうそうそうそう、うん、本当に綺麗、滑らかな白黒の美しい映像が味わえる稀有な作品というかね、
うん、この映画を機に ちょっとね、なんか白黒でパキッとした絵で撮る映画も、まあ、それこそベルファストだったりとか、カモンカモンとか増えたような印象もあるので、うん、まあ、そういう意味でも、
確かに。
映画界をね、一つ変えたきっかけでもあるかなと思いますね。
はい、うん、ありがとうございます。じゃあちょっとね、まあ俺、自分のやつを紹介する前に、せっかくなんで、ちょっとその賞レースとかで、まあ、活躍してるネットフリックスの作品はもうメインでやっぱり誰もが見たいと思うので、ちょっとまあ10個ね、並べてみたいんですよ。タイトルだけ言うのでメモしておいてください。アイリッシュマン、K-POP ガールズ、デーモンハンターズ、この暴漠たる荒野で、シカゴセブン裁判、パワーオブザドッグ、二人のローマ教皇、フランケンシュタイン、マリッジストーリー、雪山の絆、ロストドーター、そしてタケルが紹介してくれたローマ、この10個は賞レースとかでも注目された、本当に批評家からも絶賛されている作品たちなので、
カスミンがね年末ベストにしてくれたトレインドリームズも今年のアカデミーでね候補に入ってるから、それも注目かもね。
あ、そうだそうだ、うん、確かに確かに、トレインドリームズ入れてじゃあ11個ということで、これはもう紹介はまあちょっと今しないですけれども、全部評価が高い作品ですので見てみてください。ということで、まあその上であえて僕はもう趣味で紹介したいんですけれども、まあ今回もねネットフリックスホラーの紹介をしたいと思います。で、今回僕が紹介いたしますのがフィアーストリートという3部作でございます。このフィアーストリートという作品ですね、パート1-1994、パート2-1978、パート3-1666という、まあ、全て2021年の作品なんですけれども、この作品の面白いのが、3部作にするつもりで作って順番に作ったとかじゃなくて、も
う
最初から3部作一気に作ってます。もうちゃんとその100分以上の1本の映画になってる3つを本当に一気に作って、確かなんか1週間に1本だからそんぐらいのペースで配信したんですよね、ネットフリが。結構そういったところもすごい面白いアプローチで作られた作品で、まあなんか配信作品ならではだなみたいなところは思ったんですけれども、まあどんな内容かと言いますと、フィアーストリートっていう、まあある通りがあるんですよ。まあタイトルの通り、まあ恐怖の通りみたいな意味なんですけれども、その1個の通りにまつわる事件、一つのエリアにまつわる事件をどんどん遡っていくと、まあ、そこに何か呪いみたいなものがあるんじゃないか、何か魔女がいたんじゃないかとか、そういう話がすごい引き継がれていて、まあ、それをタイトルの通り1994年から78年、そして1666年とどんどん遡って何が起きたのかっていうのを辿っていく作品になってまして、まあ、そういう未来に行くんじゃなくて過去にどんどん向かっていって、いろんなものが繋がっていくっていうコンセプトもめちゃくちゃ面白いんですけど、何よりも本当にホラー愛がすごくて、1994ですね、その一作目パート1に関してはハロウィンとかスクリームとかそういう映画を彷彿とさせる王道な覆面殺人鬼ホラーの香りを漂わせていつつ、まあ、結構すごい現代ホラーというか、そのネオンみたいな光があったりとか、まあ、そういう最近のホラーの潮流を組んだ一作になっています。で、まあ、2作目1978に関しては13日の金曜日、キャリー、ディセント、シャイニングとか、そういう、まあ、ちょっと昔の80年代とかその辺のホラーを彷彿させるオマージュがすごい多くて、まあ、どういう方面の展開になるんだろうってワクワクしながら、でも話も終えると、そういうところが楽しい作品で、最後その1666年のやつに関してはめちゃくちゃ魔女狩りホラーです。なので、まあウィッチとか、アメリカンホラーストーリーのシーズン3かなとか、そういうその魔女狩りとか、そういう魔女の呪いとか、そういうテーマが好きな人には絶対刺さる内容になっていて、3部作にしていろんなジャンルのホラーのオマージュが味わえて、しかもその面白いコンセプトで楽しめるっていうのがこの作品の面白さなので、ぜひ、まあ、連続とか、当時の配信順みたいな感じでは、一週間ごとに見てもいいし、ちょっとそういう楽しみ方ができる一作なので、ぜひ、3つセットで楽しんでいただきたい、フィアーストリートの紹介でございました。
これ、あれやね、1が94年で、2が78年で、3が1666年が、ちょっと間違えへんように注意やね。
そうだね、そう
だね。3から見てまうと、1666年から見てまうと、ちょっとあれやからな。
そうなんですよ。ちゃんと遡るということを覚えておいていただきたいと思います。
全然知らなかったので、あれなんだね、ストシーンのマックスが出てるね。
ああ、そうか、セイディシンク。
セイディシンクがパート2かな、うんうんうん、出てるんだね。
そうだそうだ、キャストのこと言ってくれて思い出したけど、本当にこれなんかね、これパート1、パート2、パート3でね、同じキャストなんだけど違う役やってたりするから、それもちょっと面白いので注目していただけたらと思います。
うん、
ということで、今回の映画喫茶の週替わりブレンド3月3週目はここまででございます。 今日紹介した新作映画プロジェクトヘイルメアリーと決断するときは3月20日金曜日から劇場公開となります。気になる作品ぜひ見てみてください。そしてお悩み解決コーナーで紹介した今回ネットフリックス特集ですので、ネットフリックス配信作品は
嵐の中で
ローマ、
はい、そしてフィアーストリート3部作1994、1978、1666でございました。ぜひ気になる作品を見てみていただけたらと思います。
次回以降は今回も紹介した新作プロジェクトヘイルメアリーの投稿を予定しています。最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
キュラプレゼンツ映画喫茶の〇〇は 3C4C の3人、瀬谷、タケル、カスミンがお送りいたしました。
ぜひチャンネル登録やフォローもしていただけたら嬉しいです。またのご来店お待ちしております。